さあ、受診に関しましては、うん、先生本人がいや受診は嫌だよとか、周りもちょっと受診した方がいいんじゃないかと思っても勧められないというこの心理状態というのもあるんじゃないかなと思うんですが、何かいいアドバイスはありませんでしょうか。
そうですね、まあ、これは我々も非常に苦労しますよね。でやはり高圧的な態度でご家族がさあ行きなさいというのはやはりこれは問題があると思うんですね、うん、で今ずいぶん良くなってきたのはそのかかりつけの先生が、まあ、各、まあ、皆さんにいらっしゃるようになってきたということは非常に重要でですね、困った時にはそのご家族がそのかかりつけの先生に直接お話をしてですね、まあ、かかりつけ医も、まあ、専門家でないこともありますから、まあ、そういう方で、まあ、かつ開業の先生方お忙しいので、まあ、お薬だけ、まあ、取りに来てちょっと血圧を測って、まあ、帰っていくだけでは認知症の初期は診断できないことが多いんですね、うん、ですから家族の中からそのちょっとうちではおかしいんですけどと、まあ、そういったことを情報として入れてあげるようなですねことも必要なんだと思うんですね。そうしてあげると意外と、かかりつけのある方は認知症の治療とか認知症の管理にうまくスムーズにこう行きやすいんですけど、ただ一番の問題はですね、独居老人が増えました、
はい、
でそうなるとですね自分の家が一番いいに越したことはないんですけれども、火の付け忘れ、消し忘れですか、それからお風呂、まあ、そういったことでトラブルを起こしますし、見ず知らずの人がちょっと病院に行きましょうというところはもうとんでもないことになりますし、不安がさらに増強されて、まあ、乱暴な行為と先ほどお話したような周辺症状が強くなりますから、こういう方々は非常に、まあ、もう難しいですよね。でかつ増えてます。でそういう中でですねそれに対する対応というのはまあ、これはもう自治体単位で、まあ、国が進めるのはその、まあ、初期集中支援チームというものがありまして、まあ、個人情報などに気をつけながらですね、その家に少しずつこう入り込んでいくという、まあ、そこがですね今認知症の発見対策の最前線なんだと思いますね、
はい。まあ、その独居老人の問題というのもまた国を挙げてというところ、うん、まあ、これをちょっと置いときまして今度家族というところにお話をこう戻させていただきますと、つまり受診をしたことによってまた診断をいただいたことによって治すためということではなく、家族や本人の覚悟とか暮らし方環境を整える、こういったことが重要になるということなんですね。
まさにそうですね、やはり高度成長期 その日本とは今現状が違いますから、逆に言えばその、まあ、やはりそういう高度成長期に失われていた家族の関係っていうものをですねやはり再興するチャンスなんだと思うんですね。でやはりこれをそのマイナスの面と取らずにですね、やはり人間日本人 その生活形態とか家族 その形態とか働き方とかですね、これをですねしっかりそのこれをチャンスに変えていくことも重要だし、それから人を思いやるというですねそういう気持ちがやはりその一番重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。
さあそれでは最後に岩手医科大学神経内科の取り組みというところを聞かせてください。
そうですね、私どもでも随分もう10年前から始めていたのはですね、やはり認知症というものを先ほどお話ししましたように、これは若い人はやはりちゃんとしたその医療として治療しなければなりませんけれど、どんどん年を取ってきて、まあ、物忘れが始まって、そして社会的にやはり今は虐げられているような状況の方々、お年寄りに対しての理解が必要であると、そうするとその理解をいつからまあ、始めなきゃならないのかといいますと、これはもう子どもの頃からですね、昔々は家の中にはそういうおじいちゃんおばあちゃんがいてですね、そしてみんながその家族で、まあ、大家族でそういう人たちをうまく見てたはずなんですけど、まあ、それはまあ過疎とか高齢化ということでできなくなってきて、子どもたちが そういう認知症というものの、その認識がなくなってきているのと同時に、人に対する思いやりがまあだんだん欠けてきているということなんですね。ですから小学校、中学校、そしてまあ高校ぐらいにですね、まあ、出かけていって、そしてこの認知症というのはこういうものであって、病気ではなくて、その人たちの認知症の当の本人が悪くなっているわけではなくて、家族にも問題が出てくるから、こういうことが起こってくるんだぞという、その一貫したですね、あの教育をずっとやってきました。岩手県はですね、意外とその認知症に対するその関心と認知症に対する、まあ、なんて言いますか、対応がですね、随分進んでいる地域だと、まあ、自慢してもいいんだと思うんですね。例えばあの今あの矢幅の地区で、この認知症 その、まあ、検診の、まあ、研究が始まりました。でそこの矢幅 の、 です、ね、まあ、あの地区で、役場でお仕事している若い方々が、実はその、我々の講義をですね、あの中学校の時受けたということもありまして、そうなるとですね、認知症に対するその対応が非常に早いんですね。まあ、そういって、まあ、家族とかドクターだけじゃなくて、まあ、やはりその地域が全体で見ていくということがすごく大事な、まあ、そういう取り組みにですね、私どもはその、まあ、しっかり入り込んで、まあ、やってるっていうのはまあ現状でしょうかね。
認知症というのはこう生きるそのものというんでしょうか、もう考えさせられるものだなというふうにこうまずは思いました。あの岩手医科大学では岩手県認知症疾患医療センターというところを作ってらっしゃるということで、電話相談ですとか面接相談も
行
っていらっしゃるんですね。
認知症に対してのですね、やはり治療、それから診断、まあ、ケアというのは日本全国バラバラなんですよね。で認知症というものをまだまだその本当の病気として認識せず、家族で何とか見ているという地域もあれば、都会のように、まあ、認知症はもうとにかく毛嫌いされて、まあ、困っている方もいるしということで、国がですね、そういう認知症の治療診療の仕方というのをいくつかにその、まあ、パターン化してですね、それに合ったあの治療の仕方とか、まあ、治療形態を考えなさいという、そういう意味でこの全国に認知症疾患医療センターを設置するということになったんですね。で岩手医大がまあそのセンターになってます、岩手県では。で各地域、まあ、いろんなところで、まあ、そのセンターがありますけども、まあ、その中でも岩手県、意外とその、まあ、この取り組みが一生懸命、まあ、かなり進んでいると思うんですね。で困った時にはあのドクターであっても、まあ、家族であってもですね、はい、あのこちらの、まあ、疾患医療センターの、まあ、ドアを叩いていただければと思います。
あの困りごとを一人で抱えないで気軽に相談できる場所をこういくつも設けていくという取り組みですね。はい、またあの面接相談、こちらは予約でいらっしゃいますか？
そうですね、あの、はい、直接まずお電話していただいて、面接の、まあ、予約を取っていただくと、
はい、
まあ、その上でですね、大学で、まあ、検査をしたり、まあ、それから大学で少しフォローアップをした方がいいのか、それともお住まいの近くには認知症の専門の方がいればそちらを紹介すると、まあ、そういうことをまあ一手にやっているところです。
はい、なるほど。さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、それでは最後に寺山康雄教授からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
あのもう認知症というものは隠し立てするようなものではありませんし、認知症をそのご家族だけで一人で見るというのは、これは認知症の方にとっても非常にメリットがありませんし、かつ残された健康な人たちの精神肉体をですね、にも関わる非常に重要なものですから、決して認知症を家族だけ、自分一人だけで見ることなくですね、そしてとにかく疑わしいと思った時には、こういったその疾患医療センターを含めて専門医を受診していただくというのがですね、これがおそらくこの岩手県のまあ精神的なその健康状態を保つといいますかね、元気で明るく年を取るということの一番の重要なまあポイントじゃないかなと思います。恥ずかしがらず、そして困らず、まあプライドなどはもう捨てて、まああのプライバシーを守りますので、相談していただければと思います。